後悔の後に来るもの、増田琴牧師です。
今朝ご一緒に礼拝を捧げられて本当に嬉しいです。受難節の日々です。聖書の言葉に耳を傾けて今週も歩み始めましょう。後悔しない人生ってあるんでしょうか。今でしょ、ここでしょという時に、一番肝心な時に寄り添えなかった、言わなければならない言葉が正反対のことを言っていた、相手が生きていればいつか取り返しがつくかもしれません。でも相手が亡くなってしまったなら、その思いは自分の中に後悔となって残ります。春になると母のことを思い出します。コロナの中で面会ができない、そういう闘病生活でした。妹が近くでサポートをしてくれていました。コロナだったから、私も忙しかったから、でも母は寂しかっただろうな。あんなに早く亡くなるとは思ってもいなかった。もっと会いに来たかったなと胸に残ります。3月は東日本大震災が起こった時でした。そして今、ミャンマー、タイでは地震によって亡くなった方、家族を助けられなかったという思いの中にある方もあります。サバイバーズギルトというのだそうです。生き残った者が持つ自責感情のことです。自分を責める、そういう思いですね。先週は東京 YWCA というキリスト教を基盤とした団体のシニアダイヤルというボランティアをしておられる皆さんの研修でお話をさせていただきました。シニアダイヤルと言いますのは、年齢を重ねられた方々からの電話を受けてお話を聞くボランティアの働きです。傾聴と言います。耳を傾けることです。いろいろな悩みに耳を傾けられます。中には死別の悲しみの中にある方もおられます。あるボランティアの方が、よく後悔するなと言うけれど、後悔は大切に思っていたことの裏返しなのよ。だからその人は後悔しながら大切な人のことを思い出しているのよ。そうやって生きている間には気づかなかったことに気づいたり、相手のことを身近に感じたりすることもあると話してくださいました。周囲の人は早く元気に回復してと言うけれど、そこにとどまっていたいのだ。そうでなければ大切な人との思い出まで忘れてしまいそうだから。そうだなと思います。同時にその後悔の言葉で自分を傷つけてしまうこともあります。言葉の自傷行為です。自分で自分を責め続けることで生きる力を奪われてしまう。その重荷を私たちはどうすればいいんでしょう。今でしょ、ここでしょという時に寄り添えなかった、言わなければならなかった言葉の正反対のことを言ってしまった、世界で一番よく知られている人物がいます。ペトロです。ペトロは弟子たちの中でも最もイエスの近くに、そばにいた人です。あなた方は私のことを何というのかと尋ねられて、あなたは救い主、生ける神の子です、告白したのもペトロでした。 だからこそなのです。ユダヤ人が最も大切にしていた過ぎ越しの食事の席で、イエスは弟子たちと共にその食卓を囲んでいたときに、今夜あなた方は皆私につまずくと言われました。ペトロは、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言いました。でもイエスはそのペトロに言われました。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと。ペトロは重ねて言いました。たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。心からそう思っていました。数時間後に信じたくなかったことが起こります。イエスが語っていたことが現実となってしまったのです。イエスは捕らえられて、当時のユダヤの最高権威であった大祭司カイアファのもとに連れてこられました。弟子たちは皆逃げ去りました。しかしペトロはイエスが捕らえられ、裁判が行われていた大祭司の庭の外まで行って、その中の様子を伺っていました。するとそこに一人の人が、女性が近寄ってきて、おそらくペトロに耳打ちするようにして言ったんですね。あなたはガリラヤのイエスと一緒でしたよね。するとペトロは慌てて、あなたが何のことを言ってるんだかよ、私には分かりませんよ。それを打ち消しました。そしてその後ペトロは二度にわたってイエスなんて知らないと重ねて打ち消すのです。追い込まれたペトロは、そんな人は知らないと言って呪いの言葉まで口にして誓い始めたのです。すると鶏が鳴きました。その時ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうというイエスの言葉を思い出して、外に出て激しく泣いたのです。肝心な時というのは、ひょっと、いざという時というけれども、それは日常に来るんです。何かとっても予兆があって、そしてすごくそういう準備をしていた時にやってくるのではなく、ふっと何の準備もない時、日常の中でやってきます。その当たり前の姿に気づかないのです。ペトロは今まさにこの時、かろうじて保っていたイエスとの関係を手放してしまいました。その後イエスが処刑されることをもう誰も止めることはできません。ペトロの涙にはその関係を失ってしまった重さが示されています。あれだけ威勢のいいことを言っていながら、いざ追い込まれるとこのありていなんです。私と同じようにペトロと同じ弱さを感じられる方もおられるかもしれません。どうですか？最近ローマ教皇のコンクラーベ、教皇選挙っていう映画が上映されております。今上映中です。ローマ教皇は265代を超えているそうです。この教皇の最初の人はペトロです。ペトロこそ十二弟子と言われているイエスの弟子の中でも中心的な一人でした。先頃読んできたマタイによる福音書16章には、イエスからあなたはペトロ、あなたの上に教会を建てると言われた。ペトロというのは岩という意味ですね。聖書は面白いですね。その初代教皇ですよ イエスの弟子の一番中心だった人、弱さを隠してないんです。ペトロがイエスのことを知らないと言ったのは4つの福音書すべてに記されています。はっきりと、それだけよく知られていたのでしょう。涙を流したペトロはその後にハッと気づきました。でもこのペトロのスキャンダルとも言われるようなところ、あの肝心な時に裏切った者が何を言うと言われれば答えられなくなるような失敗であり挫折です。でもどの福音書にもしっかり記されている。涙を流したペトロはそれまでのイエスとの思い出を思い返していたかもしれません。鶏が鳴いてハッと我に返って、ガリラヤで漁師をしていた時にあなたを人間を取る漁師にしようと言われて始まった関わりでした。3年ほどの伝道生活では寝食を共にして旅をしました。湖で溺れそうになった時にイエスによって救い上げられました。サタン呼ばわりされた苦い思い出もあります。厳しいけれどもいつも自分と向き合って言葉を語り、神を愛するのと同じように自分を愛しなさい、隣人を愛しなさい、その生き方で示された方でした。神を身近な友とする生き方を示してくれました。イエスとの信頼を失ったこと、イエスの一番弟子であるという誇りも自信も砕け散ってしまったこと、その涙にはそうした思いのすべてが含まれていたでしょう。でもその涙には別の意味もあったのではないでしょうか。イエスはあの時、最後の食卓を共にしていた時にペトロが裏切っていく、自分のことを引き渡していくということを知っていました。でもペトロとの関わりがそこで終わるとは考えておられなかった。ペトロとの関係を切り捨ててはいないんです。イエスはペトロが自分の弱さに気づき、自分の惨めさに気づいたときに、そのあなたの弱さはもうすでに私は知っているよ、知っていてあなたと共にいたんだよということをあの言葉で表されたのではないでしょうか。鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。イエスは弱さを抱えたペトロのために祈り、たとえひとときそれを見失ったとしても新たに見出していくことを信じておられる。ペトロは涙を流してこの言葉を思い返したのではないでしょうか。ペトロの涙は後悔の涙であると同時に、許しや愛に触れた人が流す涙です。弱さを抱えた人がそのままで自分の価値に気づき取り戻していくのは、自分のことをどこまでも許し受け入れ愛してくださる方がおられるからなんです。それがあったからこそ福音書はこのことをずっと伝えてきました。そのことをペテロは知るのはイエスの十字架と復活の後のことです。ペテロは自分の正しさや強さのゆえにではなく、許されたものとして立つことになった。後悔を包み許し受け入れる方が、受け入れられる方がおられる。その愛によって私たちは後悔を後悔で終わらせないのです。後悔の涙をペトロはそのままで終わらせなかったんですね。復活されたイエスと出会った後にペトロはあの時涙を流して、それで済んだことにはしませんでした。 自分を責める原因としてずっと胸に溜め込むということもしなかったんです。ペトロはイエス・キリストに忠実だからとか、あなたは期待に応える存在だからということで愛されたのではありませんでした。だからあなたには価値があるんだと言われたのではありませんでした。弱くて今でしょ、ここでしょというその肝心な時に引き渡していく、そのあなたを必要だと神に言われた。こんなに弱い私はあの人の仲間ですと言うことができなかった自分、そういう惨めで情けない私の仲間だということをイエスは手放されませんでした。愛を持って私たちを包んでくださっている。イエスは十字架を背負われました。それはイエスが最も弱いペトロを背負われたということです。イエスは最も弱い私を弱い時に背負ってくださる。そのことに気づく時、私たちは神の愛に包まれて涙が溢れるんです。ペトロは新しく歩み始めます。ペトロは涙を後悔の涙で終わらせませんでした。むしろ後に思い出した時にそれは感謝の涙となり、新しい出発の涙と受け止めたのではないでしょうか。愛されていたことに気づく、そして流す涙です。そこから新しく歩み始めました。春は愛に気づく時です。その愛によって私たちはイエス・キリストの十字架のもとに共に集い、またそこからご一緒に歩み始めたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、ペトロはあなたの前から逃げ出しました。弟子たちも同じようにあなたを捨てて逃げてしまいました。そして私たちは自らの歩みを振り返るときに、ああこの時も自らの中に思い返すことがあります。主よ、あなたはそこにいて、その一番深いところで、そこに十字架を背負ってくださっていることを信じます。私たちは十字架の愛を見つめます。自らの後悔によってではなく、あなたの愛によって包まれていることを覚えて、このところから歩み始めさせてください。あなたが私たちに御手を述べていてくださっていることに気づくときとさせてください。そしてどうぞこれからの一歩一歩をあなたの許しの中に歩むことができますように。私たちは多くの誤りを、しかし多くの許しをいただいています。これから聖餐の恵みに預かります。どうぞその聖餐の恵みを通して最後の食卓にイエス・キリストが弟子たちの足を洗われたように、私たち一人一人の罪を許し、贖いあなたの愛によって包んでください。世界の中で今も涙があふれています。愛する方を失って、多くのところで傷があり、また言えない思いを抱えておられる方々があります。ミャンマーで、ガザで、パレスチナで、ウクライナで、そして日本の各地で、神様、あなたがその悲しみを知っておられます。どうぞ、その涙の中にあなたが共にいてください。そして、その中で後悔を背負っている一人一人が、あなたの愛を受け入れて、新たに歩み始め、隣人と共に歩んでいく一人となりますように。あなたの愛を伝える人を起こしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。